声の佐賀県議会だより、ナンバー69、2026年6月1日発行、令和8年2月定例会、4月臨時会、政策発行、佐賀県議会事務局政務調査課、録音編集、佐賀県立視覚障害者情報交流センター。今後の主な内容をご案内します。令和8年4月臨時会の概要。令和8年2月定例会の概要。本会議質問。委員会の概要。各常任特別委員会の主な審議事項など。なお、議案に対する議員の評決態度、賛否は、県議会ホームページで公表しています。佐賀県議会から、議案等の審議結果から、議案件名一覧で検索してください。県議会ホームページから、佐賀県議会映像配信や会議日程、会議録などがご覧いただけます。佐賀県議会で検索してください。二次元コードがあります。令和8年4月臨時会で新しい副議長が決まりました。令和8年4月臨時県議会、会期4月21日から4月23日において副議長の選挙が行われ、第87代副議長に小賀洋三議員が就任されました。また、競馬組合議会議員の選挙、各常任委員会、各特別委員会及び議会運営委員会の委員の選任、並びに正副委員長の御選が行われました。委員会構成など、議長、宮原真一、令和7年4月24日選出。副議長、古賀洋三。令和8年4月23日選出。常任委員会。委員会名、定数。委員長、副委員長、委員、年齢順の順に読み上げます。総務常任委員会、10人。委員長、西久保博勝。副委員長、富田光輝。委員、大場義弘、土井俊之、原田久雄、徳光清隆、田中秀和、藤木卓一郎、古賀洋三、下田博史。文教厚生常任委員会、9人。委員長、青木和典。副委員長、一ノ瀬優子。委員、武藤明美。八谷克之。岡口茂文。野田正人。佐志山清則。中村圭一。古川博典。農林水産商工常任委員会、9人。委員長、桃崎雄介。副委員長、広川貴則。委員、石井秀夫。石倉秀里。酒井幸森。坂口祐希。藤崎照樹。木村雄一。石丸太郎。地域交流県土整備常任委員会、9人。委員長、古賀和弘。副委員長、井村理恵子。委員、留守重幸。木原法文。池田正康。貞松和夫。中本昭一。江口義則、宮原真一。 議会運営委員会、定数11人。委員長、貞松和夫。副委員長、古川博則。委員、大場義弘、土井敏行、木原芳文、岡口重文、野田雅人、広川隆則、富田光輝、坂口祐希、下田博士。特別委員会、佐賀空港有明海問題対策等特別委員会、12人、委員長、田中秀和、副委員長、石丸太郎、委員、武藤明美、石倉秀里、池田正康、野田雅人、貞松和夫、西久保博勝、佐志山清則、江口義則、坂口祐希、青木和則。新幹線地域交通問題対策等特別委員会、11人。委員長、留守茂幸。副委員長、藤崎照樹。委員、石井秀夫、土井敏行、木原芳文、岡口重文、徳光清隆、中本昭一、広川隆則、井村理恵子、古川博則。高等教育機関問題対策等特別委員会、12人。委員長、下田博士。副委員長、木村雄一。委員、八谷克幸、大場義弘、酒井幸森、原田久夫、富田光輝、古賀和弘、藤木卓一郎、中村圭一、一ノ瀬優子、桃崎祐介。監査委員、定数一人、坂口祐希。令和8年4月23日選任。競馬組合議会議員、定数3人、徳光清隆。令和5年5月11日選出、八谷克幸、佐志山清則。令和8年4月23日選出。令和8年2月定例会概要。会期、2月13日から3月16日。令和8年2月定例県議会では、令和8年度一般会計予算案など、78件の議案などが審議され、予算議案及び条例議案など73件、意見書案4件が可決、承認されたほか、人事議案1件が同意されました。令和8年度当初予算関係。令和8年度佐賀県一般会計予算。総額約5470億6600万円。対前年比 6.6% 増。など、計17件。令和7年度補正予算関係。令和7年度佐賀県一般会計予算。増額後、総額約5682億9200万円。対前年比 3.2% 増。など、計18件。質問議員、質問順です。代表質問。2月20日、金曜日。富田光輝、岡口重文、藤崎照樹。一般質問。2月25日、水曜日。井村理恵子、一ノ瀬優子。 徳光清隆、木村雄一、古賀和弘。2月26日、木曜日。西久保博勝、江口義則、中村圭一、田中秀和、古川博則。2月27日、金曜日。池田正康、酒井幸森、石丸太郎、古賀洋蔵、木原芳文。各議員の質問一覧は、佐賀県議会映像配信でご確認ください。二次元コードがあります。なお、各議員の質問の様子、二次元コードが読み取れないときは、カメラのズーム機能を利用してお試しください。代表質問。各議員が行った質問の中から一部を紹介いたします。自由民主党富田光樹議員、唐津市原会長選出、健康福祉行政について。質問。24時間体制が求められる周産期医療については、昨年、唐津赤十字病院の産婦人科医の退職が地域で問題となるなど、体制確保に不安な面もある。子供を安心して産み育てていける環境を確保していく上でも、周産期医療体制は重要な課題であると考える。周産期医療の偏在など、周産期医療体制の諸課題解決に向け、今後どのように取り組んでいくのか。答え。県民が安心して産婦人科、周産期医療を受けられるように、大学や医師会、産科医の専門家団体、市町などと協力し、持続可能な周産期医療提供体制のあり方について、さらに検討を進めていきたい。周産期医療提供体制の確保は重要なミッションである。安心して子供を産み育てることができる環境をしっかりと守っていくために全力で取り組む。他の質問項目。県政運営の基本方針。財政運営。県立大学。九州新幹線西九州ルート。女性に選ばれる佐賀県の実現。防災減災対策、産業の振興、農林水産業の振興、社会資本整備、教育行政、警察行政。自由民主党ネクスト佐賀、岡口茂文議員、伊万里市選出。県政運営と財政運営について。質問。佐賀県は知事の力強いリーダーシップのもとに着実に良い方向へ向かっていると思うが、山口県政11年の成果、3期目の残り1年について県全体の発展をどのように進めていくのか。また財政においても将来を見据えた責任ある運営がなされる必要があると思うが、現在の財政状況の認識と今後の見通しも伺う。答え。佐賀の将来を見据えた施策を戦略的、重層的に展開。最近は佐賀を誇りに思う若い人が増えていると感じる。佐賀県は人口減少のスピードが緩やかで、全国的に見ても相対的に健闘。公示地価もすべての区分で4年連続上昇。県全体を大きく前進させていくため、各地域の価値を磨き上げ、積極的に新たなチャレンジにも取り組む。将来負担比率は全国10位台で推移する見通しで、財政調整積立金も令和8年度末で約130億円を確保する見通し。県内経済が発展し、さらなる施策の財源につながるという、好循環を作り出していきたい。 他の質問項目。県立大学、九州新幹線西九州ルート、スポーツの振興、文化観光の振興、山の博覧会全国都市緑化フェア、環境問題、産業の振興、農林水産業の振興、社会資本整備、男女共同参画、福祉行政、教育行政、警察行政。県民ネットワーク、藤崎照樹議員、佐賀市選出、農業を支える人づくりについて。質問。農家や農業従事者が急速に減少しているという現状に強い危機感を抱いている。後継者や就農希望者の意欲を高め、雇用労働力を確保しつつ、経営を発展させていくためにも、しっかり稼いでいただくことが重要である。そこで、農業を支える人づくりについて、今後どのように取り組んでいかれるのか、知事の所見を伺いたい。答え。農業において何よりも大切なのは人づくりであり、農業で稼ぐ担い手の確保、育成に向けてトレーニングファームや園芸団地の整備拡大など様々な取り組みを進めてきた。雇用人材の確保も重要で、農業の職場環境の改善に必要な施設整備などに対する支援の予算を今議会に提案させていただいている。農業を支えていくためには、生産者だけでなく、都市部の消費者の理解を広げていくことも欠かせない。若い人たちが将来に希望を持って活躍する、新たな時代の佐賀県農業を築いていきたい。他の質問項目。県立大学。人口減少社会。高齢化社会。佐賀市の街づくりに対する県の関わり方。教員がやりがいを持てる学校環境。治安対策。自由民主党、井村理恵子議員。武雄市選出。森林資源の活用について。質問。佐賀県は、森林に占める杉やヒノキなどの人工林の割合が全国1位であり、これらの多くが伐採期を迎えているものの、十分活用されていない状況にある。一方で、実家の空き家化をはじめとした住宅問題が人口減少の進行に伴い顕在化してきている。これらの課題は、森林政策、住宅政策、人口減少対策という、それぞれの分野にまたがるものであるが、県産木材を活用した住まいづくりを軸に据えることで、一体的な取り組みが可能であると考える。ついては、この点に着目した、佐賀型の新たな制度を創設するなど、部局横断的な取り組みについて、検討を推進していただきたい。答え。建築関係者や木材供給者で構成する佐賀の木の建築推進協議会を設立し、中大規模建築物の木質化を推進している。また、県と企業団体との佐賀の木パートナー協定を締結し、企業などによる木質化も推進している。今後もさらに企業、団体や市町などと協力し、町内でも部局横断的に県産木材の利用促進に努めるとともに、県の取り組みを県内外に発信していく。他の質問項目。知事の政治姿勢。全国都市緑化フェア、フロム佐賀。九州新幹線西九州ルート。自由民主党ネクスト佐賀。一ノ瀬優子議員。佐賀市選出。児童相談所における環境整備について。 質問。中央児童相談所が入る佐賀県総合福祉センターは築40年以上経過している。児童相談所は子どもと家庭が深刻な事情を抱え不安な状況で訪れる場所であり、本来は安心できる場所でなければならないと思う。暗くて怖い、入りたくないと感じる子どもがいるとの声もある中、環境も支援の一部であると思うが、子どもたちの心理的安全性に配慮した環境整備についてどのように取り組むのか。答え。子どもが安心して来所できる施設の雰囲気を整えることは、子どもの心身の安全と健やかな成長を見守る児童相談所の役割を果たす上で重要なことだと認識している。議員のご指摘も踏まえて、職員の意見や佐賀デザインの視点も取り入れながら、床の張り替えや子どもが安心できる施設となるような空間づくりに取り組んでいく。他の質問項目。輝ける女性施策を通した佐賀県づくり。県立大学。文化観光の推進。高校生の進学に向けた支援。県民ネットワーク。徳光清隆議員。佐賀市選出。秘書権佐賀の取り組みについて。質問。令和11年度に114年ぶりに全国図書館大会を佐賀県で開催すると表明された。この開催を一過性のものとせず、図書館の重要性を県民が再認識し、司書が生き生きと仕事をしながら、多くの県民が図書館を利用する環境を作り出してもらいたいと願っている。司書権佐賀推進事業の取り組みについて、目指す目的は何か、また具体的にどのように取り組むのか。答え。司書は図書館の演出家であり、本との出会いを通して新たな場所、知らない世界へと導く人生のナビゲーターである。司書が自らの仕事に誇りを持ち、これまで以上に生き生きと輝いて活躍する司書権佐賀の実現が、佐賀県の読書環境づくりにつながるものと考えている。具体的な取り組みは、1、佐賀女子短期大学と連携し、司書のスキルアップを図る3つのコース、司書資格取得、学校図書、継続的学び、開講。2、司書の活躍に光を当て、県民に広く知っていただく情報発信。3、令和11年に開催予定の全国図書館大会佐賀大会に向けた準備の3つの柱で構成している。他の質問項目。財政運営。DNA 型鑑定不正問題。コスメティック構想の県民への浸透。教育問題。公明党。木村雄一議員、唐津市原会長選出、ツールド九州の開催について。質問。10月10日に福岡県と共催する国際自転車ロードレース、ツールド九州2026の開催に向けて準備を進められていると思うが、2027年大会の開催準備や、機運醸成の予算案も上呈されている。2027年の開催には、唐津以外の地域も含めたコースや、レースの迫力を体験しやすい周回コースの配置などを希望する声もすでにある。大会を今後につなげていくことが重要だと思うが、2027年大会についてどのように考えているのか。答え。ツールド九州は、九州各県と経済界が一体となって取り組む広域プロジェクトであり、2026年大会に向けて、現在は唐津市や大会事務局と連携しながら準備を進めている。今後も時期を捉えて情報発信し、 機運醸成を本格化させていく。2027年大会は大会事務局で全体構成の検討が始まったところであり、参加権や開催形態、日程などは未定であるが、本県としては継続参加を考えており、佐賀県にとって一番いい発信となるよう、開催効果を最大化する形の展開を検討していきたい。他の質問項目。唐津限界エリアの魅力発信。入院中の子供の付き添い環境改善。県道虹の松原線の安全確保。SNS 上のいじめ動画拡散。自由民主党ネクスト佐賀、古賀和弘議員、宮城郡選出。県内のローカル鉄道について。質問。県内のローカル鉄道は、県民の日常生活を支える大切な移動手段である。県境をまたぐ路線も多く、観光や地域活性化に欠くことができない非常に重要な社会基盤であるが、取り巻く環境は一層厳しさを増している。今後も、天城鉄道などのローカル鉄道を存続していくためには、利用促進が重要であるし、それを後押しする環境整備が最も必要。できる限り支援してほしいが、県内ローカル鉄道への知事の思いを伺う。答え。ローカル鉄道の利用促進などは、沿線自治体とも知恵を出し合いながら、県も取り組みを支援してきた。ローカル鉄道を将来にわたり持続可能なものとしていくためには、皆で乗って支えることも大事。地域づくりの中に鉄道利用が当たり前のようになれば素晴らしい。ローカル鉄道はかけがえのないものであり、地域の宝。地域づくりのためにも大切な資源、コンテンツである。引き続き、現場の状況も踏まえながら、市町や鉄道事業者などとも連携し、天城鉄道も含め、ローカル鉄道を応援、支援していきたい。他の質問項目。シニアが地域で活躍できる取り組み。消防団。外国人が佐賀県で円滑に生活するための取り組み。自由民主党、西久保博一議員。佐賀市選出。改正道路交通法への対応について。質問。改正道路交通法施行令により、9月1日以降、中央線のない道路の法定速度について、時速 30km へ引き下げられる。県内には中央線がなくても、幅員が広く見通しの良い道路などは、規制速度を引き上げたり、中央線を引いたりするなど、実際の道路環境に応じた対応が必要ではないか。警察には、市に実効性のある取り組みをお願いしたいがどうか。答え。議員ご指摘の通り、地域の道路によっては、中央線がないものの、幅員が広く見通しも良い道路など、安全対策を考慮しても、法定速度を 30km とすることが馴染まないケースも想定される。こうした道路は、個別の道路環境に応じ、道路利用者や道路管理者の意見も踏まえながら、例えば道路標識や道路表示を設置して、法定速度を 40km 以上に引き上げる。新たな中央線や中央分離帯を設置して、法定速度を 60km に引き上げる措置を講じることも考えられる。市町などの道路管理者と情報交換し、個別の道路事情に応じたきめ細かな対応に努めていく。他の質問項目。高校教育改革。企業の農業参入。フル規格整備に伴う財政負担。県職員の人材確保と定着。県民ネットワーク、江口義則議員、 佐賀市選出、アライグマによる農業被害と対策について。質問。近年、特定外来生物であるアライグマによる被害が県内各地で増加している。農作物の被害にとどまらず、人家への侵入や建物の破損など、生活環境を脅かす問題へと広がっている。今後、一層深刻化することが懸念される。農業被害額と捕獲頭数の推移はどのようになっているのか。被害対策の課題に今後どのように取り組んでいくのか。また、予算面で支援はあるのか。答え。農作物の被害額は、令和3年度までは200から300万円強。4年度は約500万円。5年度は約600万円。6年度は約1200万円と増加し、5年度と比較すると倍増している。捕獲頭数は、令和2から5年度は3000頭前後で、6年度は過去最高の約4500頭を捕獲している。アライグマは捕獲従事者が少ないため、農家自身による対策の強化が必要である。野菜、果樹農家を対象に捕獲強化の研修、電気柵の設置などの予算を本議会に提案している。市町や JA、猟友会などの意見も聞きながら対策に取り組む。侵入防止対策で国庫補助対象外は県が3分の1を補助している。他の質問項目。旧海岸堤防の管理。九州佐賀国際空港の並行誘導路整備。自由民主党中村圭一議員、鳥栖市選出。シベリア抑留という歴史的悲劇を授業で取り上げることについて。質問。シベリア抑留の過酷な実態や歴史的背景をどのような教育目標のもとで取り扱い、児童生徒にどのような学びを促していくのか。また、特定の国や民族への憎悪を助長することなく、一方的な自己否定的歴史観にも陥らないよう、バランスの取れた歴史教育を実現するため、どのような指導方針や教材整備を行っていくのか。シベリア抑留の教育は、教師の歴史認識や指導力に大きく依存する側面がある。授業を行う前段階として、しっかりとした教員研修も行うべきと考えるが、どうか。答え。戦争や戦乱をはじめ、歴史的な事象を教材として取り扱う際は、教員自身の価値観や歴史的評価を教え込まないこと。そして、児童生徒が偏った考え方に陥らないようにすることは極めて重要。教科書を中心に据えつつ、様々なコンテンツも有効に活用しながら歴史を学んでいってほしい。未来を担う子どもたちが平和を守り、つないでいく力を育めるよう、平和に関する教育に今後ともしっかりと取り組んでまいりたい。他の質問項目。知事提案事項説明の内容。九州新幹線西九州ルート。冤罪を生まないための取り組み。公職選挙法。自由民主党ネクスト佐賀、田中秀和議員。唐津市原会長選出。原子力発電所立地自治体の地域振興について。質問。原会長は原子力発電所立地自治体として、これまで地域振興に取り組んできた。現在では、一般社団法人原会長みんなの地域商社による商工業の活性化や、令和8年4月に e スポーツ学科を開設した唐津青翔高校の生徒と連携した地域の課題解決や魅力発信など、様々な取り組みがなされている。 玄海町の地域振興にかかる知事の考えを伺う。答え。玄海町には多くの地域資源がある。その中で今、将来性が期待できるのは、コスメ産業の拠点化を目指すコスメティック構想や、唐津青少高校の e スポーツ学科であり、これらの分野は今後さらなる成長が期待できると認識している。県としては、玄海町とともに、産学官連携による取り組みにより、これらの構想をさらに推進し、玄海町における地域振興の大きな成功例を作り上げたいと考えている。自発の地域づくりから地域資源を活用したその地域ならではの取り組みの芽が出てくれば、それが実を結ぶと感じており、県としても応援を惜しまない。活力に満ちた玄海町を作っていくため、玄海町とともに未来を見据えながら取り組んでいきたい。他の質問項目。唐津プロジェクト。コスメティック構想の進捗。虹の松原の保全と活用。自由民主党、古川博則議員。神崎市吉野ヶ里町選出。筑後川右岸下流域の排水機場における老朽化対策について。質問。近年、県内でも豪雨災害が頻発化しているが、内水氾濫による浸水被害を軽減するため、河川には多くの排水機場が設置されている。その中で、筑後川右岸下流域に設置されている国管理の江見上流、江見下流、浮島の排水機場は設置後70年以上、建て替え移設の話も30年以上が経過している。設備の古さや操作の煩雑さ、担い手不足、排水能力不足、堤防高や幅の不足など多くの課題もある中、それらの解決に向けて県はどのように取り組んでいくのか。答え。低平地が広がる本県の自然排水が困難な地域では、排水機場が担う役割は非常に重要であり、多くの排水機場が整備されている。指摘のあった3施設も含め、国が管理する施設のうち4つは70年以上経過している状況にあり、課題も抱えている。令和3年8月豪雨で、筑後川右岸下流域は大規模な浸水被害が発生したため、国、県、流域市町が連携して治水対策を検討し、今年2月に三新地区の総合内水対策計画を策定した。排水機場の老朽化対策の早期実施、必要な堤防の同時施工などを国に働きかけていく。他の質問項目。城原川ダム建設に伴う地域振興。教職員の人材確保。マイナ免許証の活用の現状と今後。自由民主党ネクスト佐賀、池田正康議員、小木市選出。クリークなどを活用した流域治水の推進について。質問。県ではクリークの事前放流や田んぼダムなどの流域治水の取り組みを進めているが、地域により濃淡がある。クリークの海苔面が急激な水位変動に耐えられるかといった点など問題もあるように感じるが、県はどのように取り組むのか。国の予算も活用し、市町と協議しながら流域治水を推進することが必要と考えるが、どうか。答え。地域住民や農業者をはじめ、市町、土地改良区などの関係機関が一体となって地域資源を生かし流域全体で取り組むことが重要。クリークについてはこれまで海苔面対策として実施している木柵工による整備を順次完了させ事前放流を効果的に行うためのコンクリートによる護岸整備など 流域治水にも対応できる整備を進めていく。地域の実情を見極め、市町と協議しながら、国に対して必要な予算を要望していきたい。他の質問項目。山を守る取り組み。地域防災力向上。高齢者の安全対策。県内で働く若者を増やす取り組み。県民ネットワーク、坂井幸盛議員、唐津市県会長選出。世界海洋プラスチックプランニングセンターについて。質問。今年の6月、唐津市波戸岬に世界海洋プラスチックプランニングセンター、プラプラの開業が予定されており、この地域に施設が開設されることに大変期待をしているところである。国内外から訪問してもらい、環境の大切さを感じてもらい、一人一人の行動変容につなげ、地域の一体的な盛り上がりに貢献していただきたいと考えている。そこで、開業に向けた知事の思いを伺いたい。答え。プラプラは、地域初で海洋プラスチック問題の解決を目指す世界で初めての拠点。世界の国々に連携を呼びかけ、様々な日本の地域、様々な国から佐賀県と一緒にやっていきたいという心強い言葉をいただいている。この共感の輪を未来へのネットワークを世界に広げていきたい。私は次の時代を生きる子どもたちが、この問題について学び、どのように行動していくべきかを感じ取っていただくような施設になればと思っている。周辺地域と広域的、連携的に連鎖的に結びつく施設にしたい。唐津・玄海エリアの価値を大きく高めることにつながるように仕掛けてまいりたい。他の質問項目。唐津市・きうらぎ工業団地。佐賀唐津道路、国道202号唐津大橋、県道星ヶ光線及び高串光線、自由民主党石丸太郎議員、武雄市選出、県内の渇水への対応について。質問。県内では、昨年秋から続く少雨傾向により、主要ダムの貯水率が平年を下回る状況。平成6年大渇水では、県内においても時間断水が発生するなど大きな影響を受けたが、今回は同等、あるいはそれ以上の危機的状況になりかねない。刻一刻と変化する状況の中、県として今後、より踏み込んだ対応が求められる。このまま少雨が続けば、県民の生活や社会活動へ大きな影響を与えるのではないかと危惧しており、県では渇水対策にどのように取り組んでいくのか。答え。渇水によって断水が発生した場合のあらゆる分野での県民生活への深刻な影響を避けるため、例えば筑後川水系では、少雨の影響が出始めた昨年12月に、また、加瀬川水系においても、加瀬川ダムの貯水の減少を受けて、2月、関係者と連携して、渇水調整を開始するなど、早め早めの対応を行ってきた。県民生活に影響が生じる事態となった場合に、速やかに渇水対策が実施できるよう、対策本部準備会を開催しているところであり、今後さらに厳しい状況になれば、知事トップの渇水対策本部を立ち上げ、町内一丸となって総合的な渇水対策を講じていく。他の質問項目。県道武雄白石線の整備。スクール・クールプロジェクト。エトミデート製品などの薬物乱用による健康への影響。佐賀スタイルアウトドア体験事業。自由民主党、古賀洋蔵議員、 佐賀市選出、佐賀園芸888運動について。質問。佐賀園芸888運動は来年度で8年目を迎えるが、これまで多額の予算が投じられ、関連予算は年々大きくなっている。単純に費用対効果のみで評価は図れないが、多額の予算を投じている以上、一定の成果、説明を求められることも当然にあり、本来はしっかりと定着して自立する外的要因にも左右されない足腰の強い農業が確立されるべき。これまでの取り組みや運動を取り巻く現状を踏まえ、今後どのように取り組んでいくのか。答え。トレーニングファームなどの体制整備や担い手の確保、園地継承の推進などに取り組み、運動開始以降の園芸産出額は一定水準で推移しているものの、生産量を思うほど伸ばせていない。その背景として、担い手人口の減少や高齢化、物価高騰、気候変動の深刻化など複合的な要因がある。このため、農地集約やさらなる機械化、気候変動に対応した栽培体系への転換、果樹園地の新たな担い手への継承などを進めることにより、園芸農業の生産量をしっかりと伸ばしていく。今後も目標達成に向け、農家や関係者と全力で取り組んでいく。他の質問項目。多様な生活習慣病の予防を見据えた県民の健康づくり。指定管理者制度。いじめ問題などへの対応。自由民主党、木原法文議員。佐賀市選出。九州新幹線西九州ルートについて。質問。財政負担、在来線、地域振興、いずれの課題もルートに大きく影響される。佐賀駅ルートと仮置きするだけで複雑に絡み合う度合いも減り、解決に一歩近づく。県民アンケートなどでも佐賀駅ルートを推す声が圧倒。なぜ南回りルートが一向に値するのか、県民が理解できるよう考えを示すべき。与党がフリーゲージトレインを断念して、早8年が経とうとしており、時間的損失こそ、佐賀県の将来を大いに毀損する。少ないメリットに見合った負担軽減や、在来線の利便性を早期に勝ち取ることが、知事に与えられた使命と考える。答え。1400億円以上の実質負担は、県の財政計画上到底収まらず、県政運営上不可能。安易に踏み出すことは取り返しのつかないことになる。新鳥栖武雄温泉間は、ルートはもとよりフル規格で整備することも決まっていない。ルート一つとっても様々な意見をいただいている。南ルートは、仮に佐賀県や九州全体の将来展望につながる議論ができれば、一向に値するという趣旨。今、水島国交次官も含めて、各方面と様々なチャンネルで幅広く議論し交渉している。他の質問項目。衆議院議員総選挙の結果の受け止め。県立大学。風通しの良い組織づくり。常任委員会及び特別委員会。二次元コードから映像配信ページにアクセスし、各委員会の様子をご覧になれます。総務常任委員会。付託議案27件のうち25件が原案可決。1件が承認。1件が同意されました。主な付託議案。一般会計予算関係分。職員の勤務時間、休暇などに関する条例の一部を改正する条例。人事委員会委員の任命について、など。主な質疑事項。 マリンアクティビティの創出について、県立大学について、肥前鹿島駅周辺整備事業について、財政の健全性について、佐賀県公安委員会会議録について、フェムケア休暇について、など、文教厚生常任委員会、付託議案20件が原案可決されました。主な付託議案、一般会計予算関係分、産業廃棄物等の適正な処理に関する条例、高等学校等教育改革促進基金条例、など、主な質疑事項、いじめについて、司書権佐賀推進事業について、心のサポーター養成事業について、幼児が健やかに育つ環境づくりについて、など、農林水産商工常任委員会、付託議案21件が原案可決されました。主な付託議案、一般会計予算関係分、工業用水道事業会計予算、豊かな山を未来へつなぐ条例、など、主な質疑事項、これからの企業誘致の取り組みについて、筑後川下流土地改良事業について、プレミアム商品券発行支援事業について、農地の集約について、など、地域交流県土整備常任委員会、付託議案12件が原案可決されました。主な付託議案、一般会計予算関係分、土地取得特別会計予算関係分、道路公社定款の一部変更について、など、主な質疑事項、佐賀県の移住施策について、吉野ヶ里歴史公園の今後の展望と、見せる収蔵庫の整備について、山を大切にする取り組みについて、など、佐賀空港有明海問題対策等特別委員会、佐賀駐屯地にかかる施設設備の整備状況など、及び海水混合施設にかかる施設概要などについて現地視察が行われ、その後、県執行部に対する質疑が行われました。主な質疑事項、九州佐賀国際空港について、佐賀駐屯地について、九州佐賀国際空港の並行誘導路の整備について、有明海の環境変化に対応した海苔の安定生産の取り組みについて、佐賀空港の自衛隊使用について、有明海の漁業振興について、など、新幹線地域交通問題対策等特別委員会、九州旅客鉄道株式会社取締役常務執行役員の松下拓磨氏を参考人として招致し、九州新幹線西九州ルート及び在来線について意見を述べていただき、質疑が行われました。主な質疑事項、九州新幹線西九州ルートの整備にかかる今後の整備方針やルート、佐賀県との向き合い方、並行在来線の利便性の確保と将来像、未来鉄道プロジェクトにおける鉄道事業の構造改革、運転士や保線作業員の状況、新幹線収入の比率の低さが経営に与える影響、及び不動産投資の考え方、地元三社トップや佐賀市長との意見交換、及び 新幹線沿線自治体とのコミュニケーション機会の創出など、高等教育機関問題対策等特別委員会、県立大学の検討に係る専門家チームリーダー山口和典氏を参考人として招致し、県立大学構想について意見を述べていただき、質疑が行われました。また、その後、県執行部に対する質疑が行われました。主な質疑事項。一般選抜が学校推薦型選抜や総合型選抜より募集定員の割合が少ない理由とその弊害。学生の熱量を測るための方策。公募以外による教員の採用方法。カリキュラム内容から見える専門職の現場に対してマネジメント面から貢献できる人材の具体的なイメージ。地域のシンクタンク機能が佐賀県にもたらす効果。小中高校と民間企業との連携強化。県内の短期大学の現状、および短期大学が抱える課題。武雄アジア大学の入学希望者数と入学者が決定するまで公表しない理由など、その他の二次元コード。佐賀県議会会議録、平成11年以降の会議録を検索できます。インターネット中継、本会議、委員会の様子をリアルタイムで視聴できます。開会中のみです。録画放送。インターネット中継の日から4営業日後をめどに公開しています。土日祝日を除きます。令和元年以降の映像を公開しています。以上3件のご案内でした。以上で佐賀県議会だより、ナンバー69を終わります。お聞きになったご感想をお寄せください。佐賀県議会だよりの次号は9月1日発行です。政策発行、佐賀県議会事務局政務調査課、郵便番号 840-8570、佐賀市城内1丁目1番45号、電話番号は 0952-25-7306。ファックス番号は 0952-25-7279。メールアドレスは議会 gikai@pref.saga.lg.jp です。ホームページアドレスは https://www.pref.saga.lg.jp/議会gikai/です。この声の佐賀県議会だよりナンバー69は展示、声の広報など発行事業のもと制作しております。録音編集。佐賀県立視覚障害者情報交流センターでした。